藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼海岸は海水浴場から始まったというテーマでお届けしていきます。さあ、このコーナー久々に登場していただきます。今月ご協力いただきますのは鵠沼郷土資料展示室の運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。鵠沼郷土資料展示室の内藤でございます。この度の展示はこの資料室が始まって以来48回目の展示になります。題目としては鵠沼海岸は海水浴場から始まったということで、海水浴と鵠沼の発展の状況を取り上げたものです。その前段として鵠沼というのがどういう場所で、いつ頃から鵠沼という名前をついた地域だったかということをまず展示してございます。
ありがとうございます。ということで、鵠沼郷土資料展示室で行われている展示内容に沿って今月はですね、たっぷりお話を伺っていきます。さあ、鵠沼海岸は海水浴場から始まったということで、皆さんの身近な話題、そして歴史、今月はたっぷりと触れていただけると思います。さあ、鵠沼というですね、この場所の成り立ちについて内藤さん、ご紹介ください。
この鵠沼という土地は代々白鳥が飛来する沼という意味である鵠沼と呼ばれており、奈良時代から出雲の神が由来の縁起式である相模の国の戸上郷という僧者の神明様がありました。伊勢神宮の所蔵の古文書天陽記によれば、平安時代の1104年長治元年に大場郷の一帯の原野を先祖伝来の資料としていた鎌倉権五郎景政は伊勢皇太神宮に資料を寄進して、大場御厨として下司として骨盤を受け、右浪人を招き寄せて大規模な開拓を実施していました。その当時の大場御厨は大変広く、東は又野川、今の境川、西は寒川の一宮、つまり寒川神社の神廟の境まででした。南は海まで、北は大巻崎という小出川の流れに沿った遠藤亀井の地域までに及んでいました。この大場御厨の安泰を願い、この地の鵠沼の相模の国の奏者として神明宮に鵠沼皇太神宮を勧請しました。この神社を取り巻く神村、宮之舞、宿庭、清水、狩田、大東、中東、原、堀川、西北の旧村落に、鎌倉時代に石神、江戸時代になり東海道敷設による宿場の一角として敷地、車田、内田が生まれ、年貢増産に神殿、花たち、南野の村落が加わり、幕末は宿場の助郷の農耕、地引き網に励んだ集落が集まってきました。これが古い鵠沼の状況で、海岸の方は鉱漠の砂漠でありました。江戸時代の1926年天正15年に鵠沼の南部、現在の大曲のあたりの片瀬川と敷地川が合流するあたりを中心とした幕府の鉄砲場といわれる大筒の射場が設置されました。 この地域は江戸時代の地図を見ますと立ち入り禁止の場所とされ、地引き網を営むのみ通過を許されておった場所でした。鵠沼の村落の人たちは鉄砲場の土地の制限から海に出て地引き網をすることにしておりました。そして地引き網をする道のみが海岸に浜道といって伝わっておったわけです。以上の鵠沼の古い土地の紹介ということでお話ししました。
ありがとうございます。内藤さんの話を聞いていて、まず平安時代が出てきたことにちょっとびっくりし、そして江戸時代ということで、もうどんどん遡ってご紹介をしていただきました。本当にこう古い土地で昔からあったんだなということ、皆さんに改めて分かって知っていただけたのかなと思うんですが、内藤さん、今回のテーマがですね、海水浴場というキーワードが入っております。この鵠沼海岸の海水浴場としての始まりについて教えてください。
はい、鵠沼の今までのお話は鵠沼という場所のご紹介できたんですけども、要するに江戸の末期からですね、明治に至りまして、今はコロナですけれども日本中ですね、大変な時代になっておりましたが、江戸末期から明治においてヨーロッパから結核がですね、日本に蔓延し始めておったんですね。そして横浜開港でですね、その週にはですね、潮湯治といって海水浴が最高であるということで、ヨーロッパにおいても潮湯治が行われておりました。そんな中で日本の横浜の開港から外国人が横浜にたくさん来るようになりましたが、この人たちは三浦半島の東京湾より金沢八景のあたりで海水浴をしていたようです。この中には後ほどお話をする太閤館という旅館が含まれておりました。そんな時代に明治20年から東海道線が横浜から神津まで敷設されることになりましたので、当時の日本の衛星の指導者でおりましたエルボン・フォン・ベルツという学者さんが結核の治癒の場所を選定するために相模湾を一帯を三浦半島から箱根、熱海まで馬車に乗って調査をされました。その中で海水浴が適切であると認められたのが大磯と鵠沼、鎌倉、葉山でした。そしてその中で大磯が日本の元勲の人たちに海水浴を推奨して大磯に別荘を持たせるという形で海水浴場を明治18年に開きました。また鎌倉葉山では宮家の方たちのための海水浴場が開かれました。ベルツ本人も御用邸の隣に別荘地を構えたということで海水浴場が始まりました。ところが鵠沼は何もそういうところがないので、藤沢の宿場の人たちが鵠沼に海水浴場を作りたいという願いが生まれました。ところが当時の鵠沼はただの砂漠でしたので、藤沢の宿場から羽鳥の三橋家の人たちなどは鵠沼にぜひ海水浴場を作りたいということで話し合いが始まり計画を立てました。それが明治19年鉄道開通の1年前でした。ただ宿場は海岸から大変遠い距離にありましたので、日帰りでは宿場から海水浴は大変だったことから、 旅館を海岸に設置してということで、宿場の中の大清水という大きな旅館を鵠沼に移築しまして、鵠沼館という旅館を開き、そこへお客さんを送り込む形で海水浴場が開かれました。そんなわけで鉄道が開通した明治20年、徳富旅館がやってきまして、海水浴を楽しんだことが思い出の木に乗っておるわけです。ところがこの海水浴場の開設の年には、1886年明治19年でしたが、この海水浴場を開くにあたって大変尽力をしてくださった三戸目栄三医師が乾杯をあげて入水したところ、心臓麻痺でこの世を去るという大変悲しいことが起きてしまいました。現在も異行寺の赤門の墓地にその時の慰霊の記念碑が建てられております。ということで、しばらくの間海水浴が地引き網をするための竜宮橋を渡った場所で行われていたわけですが、鵠沼に伊藤商工という方が来られて、鵠沼間に投入しながら鵠沼に別荘地を作ることを打ち合わせを始めました。御牛子爵の後押しで鵠沼にまず別荘地が作られ、都会の実業家の人たちが鵠沼に多く別荘を持ってくださりまして、鵠沼が発展を始めたようになりました。
かなり歴史があるということを、時代流れを追っていただいて教えていただいて分かったんですけれども、海水浴場の開設が1886年、明治19年ということで、時代の流れ、そしてその古さにとってもびっくりしました。さあ、今月はですね、このように鵠沼海岸の歴史、そして海水浴場についてお話を伺っていきます。来週のこの時間も内藤さんに登場していただいて、また地元の歴史、そして海水浴場の歴史についてお話を伺っていきます。内藤さん、今日はありがとうございました。
はい、またよろしくどうぞお願いします。